このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪、パーソナリティの石川よしこです。
はい、そして福澤やすこです。さあ石川さん、もうすぐ卒業シーズンですよね。
そうよね。
卒業シーズンにちなんで、何か石川さんありますか？
ね、もう卒業式とかさ、そういうのってもう、私も福澤さんももうずーっと果てしなーく昔に。
そう、もう記憶がほとんどないぐらい。
ねえ、なんかあんな服着てたなーぐらいの、写真の中のもう記憶しかないと思うんですが、私ね、この時期は、インターネットでよく見ているのが、このフォーマル、はい、卒業入学シーズンに出てくるフォーマルウェアがたくさん出てるんだけど、大体、ね、皆さんこう2月中とかに、2月の最初ぐらいまでにはもう買い求めになるから、2月末あたりにはね、ちょっと値段が下がってきまして、例えばジャケットだけとかパンツだけとか、スカートだけとか、アンサンブルになってるワンピースだけとか、そういうのが半額とかになってたりするので、手持ちのジャケットと色とか素材感が合いそうだったら、そういうのを結構狙っていいもの見つかんないかな。生地がいいのでね、スーツの生地だから、生地がいいし、ちょっと上に羽織るもので雰囲気変えれるから、今の時期はだいたい、私入学にも卒業にも関係ないんですけど、いつもその辺のセットアップは結構チェックして見ています。
全然そこんなとこ気づかなかった。
いいですよ。
いいですね。
ワンピースにジャケットがノーカラーとテーラードの2タイプついてるやつが結構高いんだけど、それも半額とかだったら、
すごい。
そうそう、持ってるけど古くなってきたし、買い替えにいいかななんていうので、思い切ってポチッとしたりしますので、皆さんもぜひ、関係ない卒業シーズンの方もぜひそういうのも覗いてみてください。
ね、私も参考にさせてもらいます。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて、それではここからは体感リコメンドのコーナーです。体感リコメンドは、視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じている良いところ、お気に入りのポイントを紹介しながら、いろいろな商品サービスをおすすめするコーナーです。石川さん、今日のテーマは何ですか？
今日はね、お買い物での失敗、そこから得た教訓っていうのを皆さんと共有したいと思っています。
はい、よくね、ありますよね、確かに。
私お買い物好きなんですけどね、もうめっちゃ良かったっていう経験もたくさんあるけど、あーしもたいうのももちろんあるわけなんですよね。で、例えばインターネットで買い物するときなんかは、もう全部のサイズをすごく細かく見るわけ。例えば袖口幅とか、ウエストとかバストとか、そういうよく見るとこ以外もきっちり見ておく。例えばパンツだったら股下は結構気にするかもしれないけど、股上っていうかな、履き込みが浅い目か深い目かとか、もうそういうところももう目を皿にしてという言わんばかりに表をこうきっちりと読んで、どっちのサイズにしよう、どっちのサイズにしようってすごい悩みながら、すごい考えて、慎重に考えて選んでるんです。 で、はいはい、平置き実寸ですって書いてあるかどうか、
うん、
要するに、うんうん、あの布の実寸で測られてるのか、それぐらいのサイズの方にはこのサイズがいいですって書いてるのか、はいはいはい、そこもちゃんとチェックしてるんですよ、うんうん、そこまでチェックしてても、
うん、
やっぱりね、あ、ちょっとブカブカウエスト、これもう常に歩いてるとき引っ張ってんないやんっていうのが来ちゃったり、だから思ってたよりも、うん、なんていうかな、ゆったりしてた、
うん、
いうことがあったりする。だからあのちょっと 1、2センチ小さいんちゃうかなとか、そんな気にせんと、ほんまにもうジャストサイズ買わなあかんなっていうのは最近のお買い物での教訓でございます。
ああ、今やらかしてるんですね。ね、
それやらかしてる。でもね、降りないところもちゃんとありまして。私、あの、去年の秋冬ね、ワイン色とかが入るっていうので、ちょっとダークなチェックの茶系のチェックね、うん、のパンツ買おうと思って、うん、茶色系チェックっていうのをあの買ったんですよ。でちゃんと注文確認のとこも茶色チェックって書いてあったし、間違いなく茶色チェック注文してるんです、うん、なのに届いたのはね、ライトグレー系のチェックやって、
う
ん、おかしいな、
うん、
でおかしいな思ったけど、うん、いやええやんか、それすっきりしてるやん、あの、うん、シャープでええよって母が言うもんやからね、
はいはい、
まあ、まあええかと思って履いてみたら、まあ手持ちのものとかともまあ相性良かったから、もうなんか変装する手間とかのあのストレス考えたら、まあ間違っててくれたはるけど、まあええか思ってあのそのままマーエア精神で着てて、結構これは気に入って履いています。
そうなんだ、
反省しておりま す、
はい、
そうそう、はいはい、ね、あの私間違ってへんしね、
うん、あのそうね、そうね
うん、相手が勝手に間違ってくれはって、そうそうそう、ね、私を喜ばしてくれはったということで、
なるほど、はい、そうなんですね、ね、
たくさん私の周りの人にもね、どんな失敗してすんで、はい、ちょっと学習したこと教えてよっていっぱい聞いてみたの、7人の人が寄せてくれてますので、うん、じゃんじゃん福澤さん紹介してください。
はい、じゃ石川さんが集めてくださったエピソードご紹介していきますね。はい、まずはブルーベースさんからいただきました。夫と買い物に行き、気に入ったブラウスを買った。色は夫からブルーと聞いた。後日、娘と買い物に行き、同じようなブラウスが安くなっていたので買った。色は娘からグレーだと聞いた。帰って比べると、ブルーグレーの同じものだった。教訓、お店の人に色は確認した方が良い、と。あります。面白いですね、なんか ね
でもありそう、青みが勝ってるかグレー系が勝ってるかって判断が難しいブルーグレー、確かにあるから、
うん、
ね、
うんうん、
あのご家族お二人とも間違ったこと多分言うてはらへんのですよね。
そうよね、
それぞれの感じ方だからね、
うんうんうんうん、
まあまあ同じもの2枚、うん、よっぽどそれが好きなんやないうことで、
でもそうね、う
ん、そう、ブルーベースさんって言うてはるぐらいからきっとお似合いだと思いますよ。いつでも素敵な装いでということで、うんうん、2着、はい、おしゃれな人と同じ服着るっていうのありますから、はい、ええんちゃいますかね、
はい、ね、ぜひそれでね楽しんでいただきたいと思います。
はい、
さ、続いては毎日無料のアトラクションさんからいただきました、うん、うん、値段を間違って購入してしまった、例えば280円と1280円、
うん、
いや、うん、視野が狭いので見間違うことが増えてきました、
うん、
セール品と思ったらそうでなかったり、昔の癖は抜けません。世の中そんなに甘くない、でも、うん、当たりがあると嬉しい、やめられない癖との付き合い方です、とありますよ。癖なんですね、
うん、いいわと思ったらあんまり、もしかしたらこうしっかり確認しあらへん性格なんかもしれないけどね。
はいはいはい、そうね、
うんうん、確かにこれ今のエピソードは私わかるわと思って、この聞いてくださってる方、ふんふんって言ってくださってる方多いと思います。視野が欠けておられるとね、3桁のその3つの数字だけが1つの、
あの、はいはい、
一緒に目に入るんだけど、その左側が入らなくて桁が違ったとか、ゼロの数1個ずつ確認してて、はいはい、3つ目の桁見落とすとかよくありますのでね、
うん、
わーって言ってくださる方たくさんいらっしゃると思いますけど、まあね、いろいろと自分で思ってたのと違う値段やと思ったら、レジ打たはった後でもやっぱりやめますというあの勇気みたいな、
ね、でも本当勇気がいるよね。
勇気がいるよね。勇気がなくなってもあのできるようになるようになるかもしれませんので、まあ、うん、でもあの当たりがあったりなんかそういうのがするかもしれないから、はい、うん、こうしてエピソードで教えてくださってるぐらいだから、うん、きっと買い物楽しんでくださってるんだと思います。
はい。さ、続いては京都市伏見区のドラえもんが欲しいなさんからです。店で私の衣類や靴は基本的に鬼姉筆者よりも2つ年上のお姉さんなんですね、
はい、
いや、うん、親父50代に選んでもらいます、うん、かって店で私のお袋50代親父よりも年下が私の服やズボンを買ったことがありました。どうなったと思いますか？結果鬼姉がそれらを見てその服またはズボンはダサいとかお袋はセンスがないとか大学生はそんな格好をしていないといったようなことを言われました。お袋は私の服やズボンなんか何でもいいと思っているのでしょうか？それともいつまでも可愛い服などを着させたいと思っているのでしょうか？私としましては町や学内を歩いていても何も言われないため衣類靴なんか履けたら何でもいいわ着れたら何でもいいわと思ったりするのですが、大学生としてそれは危険思想だそうです。このことから鬼姉や親父の方がお袋よりも服や靴を選ぶセンスが良いイコールかっこいい服や靴を選ぶ傾向にあることがわかります。したがって服や靴は基本的に鬼姉や親父に選んでもらうことになったのです。その過程に私が携わる試着などをすることもあれば、彼女らが適当に良さそうな服や靴を見繕ってくることもあります。でも私は背が低いので多くの場合ジャストサイズの服やズボンになかなか出会えません。だからちょっと大きい服やズボンを着る履くこともあります。ちなみに一人の時主に昼食の入手はほとんど失敗しません。一人で物を選ぶ勇気が私にはないので、大学の支援員の方や店の方に助けていただいていますと、本当にこうね、あの詳しくいただいてますけども、
はい、
石川さんどうですか？
まず鬼姉、はいはい、あの鬼姉はですね、あの、うん、鬼って書いてますけどですね、はい、一番親身にですね、そんな変やっていうことね、うん、言ってくれる鬼のように熱い人なんですよね。
そうね、
はい、
そうですね、
どうでもよかったら無視ですよね。変やと思ってても言わないという息図をするわけですけど、息図じゃないですよね。ちゃんと教えてくれてるんです
か、う
ん
う
ん、
確かに確かに、はいはいはい、
うん、鬼のように熱苦しく、うん、はい、あの気にしてくださってるんだと思いますお姉ちゃんね。
そうね、
うん、でこの人も鬼とか言ってますけど、お母さんじゃなくてお父さんとお姉さんに選んで持ってるって言ってますから、うん、はい、うん、鬼を喜んでるんではないでしょうか
そうでしょう ね、 ね、はい、私もそう思います。
はい、なかなかまあ背が低いっていうことでジャストサイズ見つかるの難しい。それはね、皆さん背が低い人、私も含めてですけど、苦労するとこではありますが、あのまあできる限りそのお兄さんとですね、あの一緒にですね、うん、売り場に行ってですね、あのジャストサイズに出られるように、はい、うん、鬼と楽しくお買い物、はいはい、ぜひ挑戦していただきたいところでございます
はい、さあ続いては大きなのっぽの腕時計さんのエピソードです。カレーを作る時のこだわりで別のメーカーのカレールーをハーフ&ハーフでブレンドして作るカレーが最高に美味しいと思っている食いしん坊の私です。肉と野菜を煮込んであとは2種類のカレールーを入れるだけ。さっき買ってきたカレールーを使おうとエコバッグをごそごそしてもいつものカレーの箱がありません。 なぜだか少し平べったい箱が2つだけ入っていて、カレーはカレーでもレトルトカレーを2種類買ってきていたようです。何が起こっているのかしばらく意味が分かりませんでした。知らなかったのですが、同じメーカー同じ商品名でルーとレトルトカレーがそれぞれあるそうです。店員さんに確認しなかったことを後悔しながら、口がすっかりカレーライスになっていたのでショックで倒れそうでした。今日は絶対にカレーライスが食べたくて、お肉も少し奮発して楽しみだったのに、手元にはクリームシチューのルーしかなかったので、幻のカレーライスは泣く泣くクリームシチューになりました、といただいてます。
なるほど ね、はい、ね、同じメーカーさんですら、まあ、ルーとレトルト出てますよね、うん、確かにね、
うんうんうん、
カレーの何々くださいって多分お願いされたと思うから、まあ店員さんもそれのことやろと思い込まはったんや ね、 ね、これ難しい。私今このお話を聞いててね、もうポッカーンと口が開いて思わずフリーズされてる様子がもう目に浮かぶなと思ってお話聞いてみました。
わ、ね、かるわかる、
ね、なんかそのピリ辛じゃない甘くてマイルドなクリームシチューはその日、ね、どんなお気持ちで召し上がったんでしょうか。
なかなかね、私も本当口がすっかりそれになってるっていうのよくありますもんね。
ねえ、ね、そうですよね、
ほんと、あらあら、ね、これから気をつけてください、
うんね、それからきっとルーのとかレトルトのとかいちいち枕言葉つけておられることと推察いたします、
うん、はい。さあ続いては、ま、過去にもねコメントをいただいていたコバルトライダーさんのエピソードです。プレゼント用にお菓子をネットで注文したら売り切れたのでキャンセルしましたとのメールが来た。スーパーで会計を済ませ自分で袋詰めしたらカゴの中の取り忘れがあり、家に帰って買ったはずなのにとへこんでしまった。はい、いただいてます。
これね、わかるって人多いと思うよ、うん、カゴの中のもんね、全然視力使えなかったら必ずこう手探りでカゴの中こう全部撫でるっていうのを割とスタンダードでやると思うんですけど、見えにくいって方だったらこうパッと見てね、綺麗にないっていうことあると思うんですよ。ただね、はいはい、これ実はね、見えてる人でもやっちゃう間違いなんです、うん、
あ、私もたまにあります、
うん、例えばぺったんこのね、ふりかけとかの袋、うん、それがカゴの自分の手前側の壁にふりかけさんがピチャッとね、うん、上手に賢く立ったはったらね、
うん、
そこばっかり見るから、はい、立ったはったりペチャッとへばりついたはったふりかけさん上手に箱に置いたまま触り流しちゃうってことあるんですよ。だからね、そういうことはやっぱりどうしても起きるので、見えてても全部触るって結構大事やと思います。
はい、そうですよね。
あります。やっぱ複雑さもあるんだ。
うん、あります、あります。本当にね、見えててもこうなんですからね。
うん、悔しい、お金払ったのにってやつですね。
本当、本当。でも、これね、最初のご紹介したプレゼント用に、お菓子をネットで注文したら売り切れたのでキャンセルしましたとのメールが来た。
うん、
これはやっぱりあれですよね。ネットだから、
そうなんだね、やっぱ
プレゼントだから、結構ね、
がっかりですよね。
慌てますよね。慌てますよね。
そうそうそうそうそうそう。
そういうことですよね。
ね、だからこれこの方はもうしっかり教訓として、もう今やっていう時にもう、
ね、
もう現場で買うということをね、おそらくなさるんじゃないかなと思います。
うんうんうん。はい。さあ続いてはグランマザー久江さんからいただいてます。カレーライスとハヤシライスの買い間違い。そばとうどんの買い間違い、間違ったまま使用、糸こんにゃくと板こんにゃくの買い間違い、これは再度買い直しましたとあります。どうですか石川さん、
これはわかる ね、 糸こんにゃくね、板こんにゃくね、ね、うん、聞いてても糸やな思ってても板を持ったり、板やな思ってても糸や思ったりね、それこそガイドさんと一緒に買い物してても聞き間違い、もしくは自分自身が言い間違えてるかもしれへんね。
あ、うんうん、あなるほど、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
こういうことって起きますんでね、さすがにやっぱり料理しはるもんで、これは糸と板では えらい違いやから買い直したって書いてありますけど、あのだから一回でもこういう間違いがあると糸とか糸とか、はい、あのはっきり言うとか、あの袋必ず触るっていうね、
そうね、
翻訳外からさって分かります、分かります、
いかにその最後の確認が大事かっていうことですよね、
ほんとほんと
ね。さあそれでは最後、黒タイツを履けば冬服さんからいただいてます。ダイソーでスマホの充電ケーブルを購入、何の疑いもなくお会計をしたら880円と言われてびっくり。ダイソーは100円均一ショップではなくなったことを分かっていたはずなのに、100円だと無意識に思ってしまっていたことに反省。いつも利用している服屋さんのオンラインショップで気に入っているスカートの色違いを安くなってる、買っておこうと購入。家に到着してみて、素材はよく似ているけれど丈が長い、しかもファスナータイプじゃなく総ゴムタイプ、商品名だけで持っているものと同じだと思い込んでいたのが失敗、商品コードをちゃんと見れば防げたなぁとあります。70から 80% の納得度で購入した服や、安いからとりあえず数のうちとして購入した服は出番がやっぱり少ないとありますよ、石川さん。
でもね、確かにこの商品コードや番号までなかなか見るって根気がいるから、同じ商品名やったら多分それかなとか、あとリニューアル、同じ商品で、あの2年前からのもんと今のとでリニューアルしてたりするとね、本当にそっくりだから分かんないと思います。でそういうのに私も当たるんだけど、リニューアルタイプとか新って書いてるやつがあるので、あのそれはウエストのその仕様が変わってるとかね、あの裏地の仕様が変わってるとかがあるから、同じだけど必ず違いがあるはずやから、ちょっとさらに細かいとこ私も見るようにしています。
そうですよね、
なかなか、はい、大変です。でも数のうちですよ、はい、長かったらもうちょきちょき切ってすすわりテープでもうビヨーンとひっつけちゃいましょう、
なるほどなるほどなるほど素晴らしい、はい、本当に今日はね、はい、たくさんの教訓いただきました。
皆さん楽しく失敗しておられるみたいです。
ただいまお聴きいただいている曲はアイノンさんのヴィーナスベルトです。2024年にリリースされたアルバム猫にジェラシーの収録曲で、夕暮れ時の空に現れる美しい色の帯をタイトルに冠した優しくも前向きな一曲です。石川さん、この曲を選ばれた理由は何ですか？
ね、これやっぱりこう日の出とか日没のあの直前のこの光、うん、ピンクにこう赤く光るあの光の帯のこと、懐かしく思い出しますね、はい、時々本当にあの今日が落ちかけてるよなんていうの主人が教えてくれた時に強い光を私感じたりして、うん、でもこの色までがもう今わからなくなってるんだけど、うん、自分の目では見えてないはずなのにそのピンクを感じるような思いになるんですね、不思議とね、
うんうん、
でまたこの曲の歌詞がとっても素敵で、冒頭 の, あの夕方に語りかける鳥のようにただささやくだけでいいからって、うん、これなかなかあいみょんしびれる詩だなと思って、でもメロディーラインも本当にね、うん、なんか初めて聞く曲でもね、なんだか懐かしい気持ちになる、そんなメロディーラインです、うん、ぜひ曲の持ってる力と詩の持ってる力と両方感じながら、なんとなく光の帯感じてもらえたらなと思っています。
なにわ体感、
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と紙幣を区別できる便利な封筒をお送りいたしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お名前やご住所はプレゼントの発送以外には使用いたしませんので、どうぞご安心ください。メッセージは JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。
この番組、なにわ体感、見たことない大阪は、毎週月曜日に内容を更新してお届けしております。
そしてこれまでの放送は JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。お相手は石川よしこと
福沢やすこでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。